今日恵みをいただく御言葉は第一サムエル記の20章24節から42節までです。第一サムエル記20章24節から42節、はじめに24節だけをお読みいたします。こうしてダビデは野に隠れた。新月祭になって王は食事の席に着いた。では祈ります。愛するイエス様、人が人でなくなる時があります。人があまりにもあなたの御言葉に背き、あなたから離れ、自分の好むこと、好き勝手をするならば、悪霊サタンの好む住処となってしまい、我を忘れ、また人としての歩みをなくしてしまう様を、このサウルから見ております。主よ、どうぞ私たちは、このサウルの道を歩むことはないように、この宮は聖霊の住まわれる宮として、主を清め、とどめてくださいますように。どうか私たちが、悪に走ることはないように、今日も教えてください。我らは今朝も変わらず、あなたの御旨、あなたの御言葉をいただきに参りました。どうかあなたが豊かに与えてください。この語るしもべの唇、体調、すべてを清め、整えて、あなたの命を今日もしっかりといただかせてください。一切を御前にお委ねして、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ダビデはサウルに命を狙われました。サウル王から、ね、槍をもう二度も投げつけられました。でそれでダビデはサウルの元からに、まず自分の家に逃げて、でも、サウルの追っ手が自分の家にも使わされたんですけど、でも、その妻であり、サウルの娘であるミカルに助けられ、で、助けられたダビデは、今度は、ラマのサムエルのところに逃げていきました。でも、サムエルのところにも、サウルが追っ手を使わし、でも、予言するようになってしまって、で、それで何度も、追っ手を使わしたんですけども、それでも、使わされた追っ手はみんな予言するようになって、なかなかダビデを捕まえない。で、それでついにはサウル自身がダビデを捕らえに行ったところ、サウルも予言するようになって、で、結局ダビデを捕まえられない。で、今度はダビデは、サウルの息子ヨナタンのところに、助けを求めていったんですけども、で、ヨナタンはそれを知らなかったんですね。あの、ダビデが、命狙われてるっていうこと、父、サウルが命を狙ってることを。で、それで、この新月祭という、ね、食事の席、王とダビデが、ね、毎月1日に、その新月祭の時に食卓に連なる。で、そこに姿を現さないことによる、そのサウルの反応を見て、で、サウルがダビデに対して思っていることを、ね、確かめよう、ね。そういうことになりまして。で、そういうわけで、この新月祭になるんですけども。で、それで、王は食事の席に着きました。で、25節以降。王はいつものように壁寄りの席の自分の席に着いた。ヨナタンはその向かい側。アブネウルはサウルの横の席に着いたが、ダビデの場所は空いていた。ね、いつもこのようにして、まあ、サウルが壁側で、ヨナタンがその向かいで、アブネウルはこれ将軍です。でそれから、ダビデが、さらに、ね、席を、に座るというのが通常だったんですけど、しかしダビデの席だけは空いておりました。で、26節。その日、サウルは何も言わなかった。あれに思わぬことが起こって身を怪我したのだろう。きっと 汚れているためだろうと思ったからである。でここでちょっとサウルが、ね、思ったことであれって思うかもしれません、ね、だってサウルダビデをもう槍で殺そうとして追手を使わせてもう本当に殺意、明確な殺意を持ってダビデを殺そうとしていたんです。ですからダビデの席が空いていたということについて、まあ、自分が、ね、命を付け狙っているだろうというふうには思わず、なぜかですね、あれに思わぬことが起こって身を怪我したのだろう、きっと汚れているためだろうと思ったんです。新月祭という祭りにおいては、ね、身を汚す、なんか、死体に触れるとか、不浄なものに触って身を汚してしまったら、ね、その、祭りに参加できない。しかし夕方までにあの水を、持って清めれば、夕方には清くなるんですけども、まあ、そういう何か、ね、ダビデが参加できないのはそういう、宗教上の汚れが起こったためだろうと、なんか非常に平然と、ね、平日何も事もなかったように、ね、そういうふうに思っているんですね。悪霊付きというものは自分が相手にしたことを何も覚えていないというか、ね、悪いことをしたと思わず、で何か別の理由で何か自分を避けてるんだろう、ね、あの人が私をの前から今日いないのは、何かそういう他の理由があるからだろうってね、勝手に思うもので、自分が相手にどんなにひどいことをしたか言ったか、それをコロッとあたかも覚えていないかのような、ね、そういう人、いますね。悪霊付きというものはそういうものです。本当に、ね、ひどいことを、ね、言った、叫んだ、ひどいことをねした、もう具体的な暴力を振るった。で、その翌日にはね、ケロッと忘れていて、自分の前に、ね、食卓の席になぜか今日いない、ね。昨日実際に暴力を振るった、その奥さんに対して、ね、暴力を振るったことを悪いことと思ってないし、自分がしたことを思っていない。で、それで、翌日になって奥さんが自分の、ね、ところのテーブルにいない。きっと、妻が今日は何か友達と遊んでるのだろうとか、なんか自分がしたことを覚えてないんですね。覚えてないというか、悪いことしたという意識がすっかり抜けているような、ね、悪霊付きというものはそういうものです。そして、まあ、第1日目は、まあ、サウルは何も言わなかった、ね、何か思わぬことが起こって身を怪我したのだろう、そういうふうに思ってね、もうダビデもうサウルのところから逃げているのに、で新月祭にはなぜかサウル、ね、ダビデが新月祭にはこの席に着くだろうとなんか当然のごとく思ってる。本当に自分の都合のいいような、自分が昨日したこと、それまでしてきたこと、それをコロッと忘れて、本当に支離滅裂な何か異常な日常生活を彼の脳内の生活で、頭の中で、それを送ってるんですね。続いて27節。しかし、その翌日、新月祭の第2日にもダビデの席が空いていたので、サウルは息子のヨナタンに尋ねた。どうしてエッサイの子は昨日も今日も食事に来ないのか。ヨナタンはサウルに答えた。ベツレヘムへ行かせてくれとダビデが私にしきりに頼みました。どうか私を行かせてください。私たちの士族はあの町で生贄を捧げるのですが、私の兄弟が私に来るように命じています。今お願いします。どうか私を行かせて兄弟たちに会わせてくださいと言ったのです。それでダビデは王の食卓に連ならないのです。で、まあ、ヨナタンがダビデがこれこれのことを言いました。まあ、そういうわけで、ダビデは今この食卓には連なっていないのです。そういうふうに言うんですけども、 まあ、普通の、ね、日常生活、ダビデを殺そうなどという気も起こさずに、普通にしているならば、ね、サウルが、ね、あれに思わぬことが起こって身を怪我したから今この場所にいないのだろうとか、またこのヨナタンの、このダビデがこれこれの理由で今いないのですということは、ね、それに対して平然とした日常で対応して、でそのまま、あ、そうか、ダビデはいないのか、で終わるはずなんですけど、でもところが日常ではなかったんです。やっぱり、30節、サウルはヨナタンに怒りを燃やしていった。このバイタの息子め、お前がエッサイの子にエコヒーキをして自分を恥ずかしめ、自分の母親の恥をさらしているのをこの私が知らないとでも思っているのか。エッサイの子がこの地上に生きている限り、お前もお前の王位も危うくなるのだ。今人をやってあれを私のところに連れてこい。あれは殺さなければならない。ね、本当にいきなりです。突然表現したんですね。これもまた悪霊付きの、特徴をよく表しております。普通に日常的な会話が続いて、普通に日常で、聞いてきて、それに対して日常で返事をした途端にその目が表現し変わって、殺意に燃え、怒りに燃えて、しかも口汚い言葉で、言ってはならないような言葉で罵るんですね。サウルはヨナタンに、このバイタの息子へって、もう自分の子、自分の息子に対して、ね、そういう、もう奥さんもまた息子も汚すような言葉、それをもう怒りに燃えて放つんですね。でしかも、お前がエッサイの子にエコひいきをして、自分を恥ずかしい、自分の母親の恥をさらしている。 なんでダビデについてこういうふうに言ったことが、ね、自分の恥さらしをし、自分の母親の、恥をさらす、自分の、恥には裸を要するにあらわにするというのが、もともとの意味ですけども、自分の裸、自分の母親の裸をあらわにしているのをこの私が知らないとでも思っているのか。一体何を思ってるんでしょうね、サウルは。これが本当に人格崩壊している様、悪霊に疲れる悪霊は本当に人の人格を破壊して、またどうしてこんなことをするのだろう、そういう、もう人から見ればもう尻滅裂な、もうめちゃくちゃな風になってしまう。まあ、これ、ね、その本人の意思によってしているというよりも、ね、霊がそういう風にさせているものです。ですからその人格がこういうことを、ね、もう死に滅裂になって壊れてしまった。まあ、確かに、ね、精神疾患によって、その、心にのなんか化学物質の異常によって、そういう風になることもまあ、あるでしょうけれども、しかし明らかにですね、主に背き続けていくならば、ね、霊的な仕業となってしまいます。霊的な、その過ちを犯し続けるならば、明確に霊的な悪しきものに疲れてしまうということになってしまう。そしてそういう場合ですね、まあ、そういう、なんか抗精神性の薬とか、ね、そういうものを一切そういうのは無意味です。むしろ霊的なことは霊的なことによって対処するべきなんです。まあ、サウルの場合は自ら進んで悪霊の好む餌を撒いてしまいました。悪霊の好む餌、ね、妬みとか嫉妬とか怒りとか殺意とか、ね、あのガラテア5章にある肉の実リスト、あれに書いてあることをそのまま続けているならば、それ悪霊に好む餌を巻き続けて、ね、来て来て入ってきて、そういうふうに言ってるようなものです。ですから私たちはしっかりと怒りとか妬みとか、ね、また本当に私たちの心の内になんか悲しみとか絶望感とか、そういったものを野放しのままそれをぐるぐると思い巡らしていてはなりません。ね、悲劇のヒロインを 装って自分を美化しているようなことをしているならば、もうどんどん人格がおかしくなってきてしまいます。ですから、私たちはしっかりとですね、御言葉による希望を私たちの心の内に植え付け、そういった、汚れ、また怒り、妬み、悲しみ、絶望感、疎外感、そういったものをしっかりと御言葉によって清めなくてはなりません。いつまでもそういう悲しみとか、そういうものに浸り続けているならば、サウルの場合は怒りとか殺意、それに浸り続けました。だからもう、普通の日常生活をね、送るかのように見せかけて、でもほんのわずかな一言の言葉によって表現してしまうような、そういう、性質、それもまた内に秘めたまま、ね、なってしまいます。もうある悪霊付きが、ね、あたかもなんか自分には何の問題もないかのような日常生活を、ね、普通の言葉で、ね、語っている。でもどこかしらやっぱりちぐはぐ感があったり、またおかしいな思うようなところがあって、ちょっと異様になんか綺麗事の言葉数が多かったり、ね、あるいは何か本当にそわそわした素振りが、普通の平常な言葉遣いはしてるけども、ちょっとそわそわしていたり、そういうことがあるんですね。そしてある言葉、あるきっかけ、それがトリガーとなって、このサウルの場合怒りが爆発したように、何か感情の爆発、支離滅裂な爆発が起こってしまったりする。本当に霊的なものに疲れているという場合はそういうことになってしまいます、ね、これにおいて本当に有効な手段は信仰告白をさせることです。イエスが主であるということ、ね、だいたい悪霊に疲れた人への対処は、ね、他の、ね、霊的にしっかりしている人が主イエスの名前によって悪霊出ていけ、ね、そういうふうに祈ること、まあ、それも有効な時はあるんですけども、でも何より大切な本人自身の問題です。本人自身の同意、本人自身の意思決定、ね、ですから本人自身が変わろうとする意欲がない限り、ね、自分自身のその妬みとか怒りを捨てようという思いがない限り、いくらそういう霊的な人がイエスの名によって追い出しても、またすぐに入ってしまって以前よりももっと悪くなってしまいます。ですから本人自身の口で告白させ、また悪霊に疲れている状態がいかに損であるか、いかに、ね、これが本当に自分に対して不利益をもたらすか、滅びをもたらすかをしっかりと説明して理解させて、その上でイエス様の名前によって出ていくことを自分の唇で、自分の意思で告白させることが肝心なわけです。サウルの場合はもうヨナタンのその一言、ね、ダビデはこれこれのことで今いないのですという、その何の悪意もない一言によって表現して、このバイタの息子めとかそういう口汚い罵り言葉を息子に対し吐き、また母親をも、サウルのその妻をも侮辱する言葉を吐きました。31節、エッサイの子がこの地上に生きている限り、お前もお前の王位も危うくなるのだ。今人をやってあれを私のところに連れてこい。あれは殺さなければならない。ヨナタンは父サウルに答えていた。なぜあの人は殺されなければならないのですか。あの人が何をしたというのですか。するとサウルは槍をヨナタンに投げつけて撃ち殺そうとした。それでヨナタンは父がダビデを殺そうと決心しているのを知った。ヨナタンは怒りに燃えて食卓から立ち上がり、新月祭の二日目には食事を取れなかった。父がダビデを侮辱したので、ダビデのために心を痛めたからである、はい、ね、なんとサウル、ね、お前もお前の王位も危うくなる、だからダビデは殺されなければならないと、ね、言った言葉、その言葉を吐いて、それに対してヨナタンが、あの人が何をしたんですか、その言葉、ね、 ヨナタンが語るやいなや槍を投げつけたんです、ね、ヨナタンの王位が危ない、ダビデが生きている限りと言った直後にヨナタンを殺そうとする、もう本当に矛盾に次ぐ矛盾です。悪霊に疲れている人は本当に秩序というものがないんです。だから私たち自身が本当に汚れた心、悪しき心に向くことがないようにしなくてはならないんです。ヨナタンは、ね、本当に心を悲しませました。父がダビデを侮辱したのでダビデのために心を痛めた。父が侮辱したのは、ね、ヨナタンとヨナタンのその母親であり、確かにねダビデも侮辱したんですけども、しかしヨナタンが心を痛めたのは自分と自分の母を侮辱したことよりも、むしろダビデを侮辱したことの方を心を痛めました。それほど本当に信仰にある兄弟姉妹、自分よりも、ね、兄弟姉妹のことを思う愛が本当に主にある兄弟姉妹のうちに芽生えてくるんです。ですから悪しきことに目を向けているならば、このサウルのように悪しき実りを刈り取ってしまいます。しかし主に目を向けて、ね、主に信頼して行くならば、ね、主にあって、ね、兄弟愛が芽生え、また御霊のあらゆる良き実、愛、喜び、平安、ね、あのガラテア5章の良い御霊の実を結ぶようになっていきます。35節以降、朝になるとヨナタンは小さい子供を連れてダビデと打ち合わせた時刻に野原に出て行った。そして子供に言った、私がいる矢を見つけておいで。子供が走っていくとヨナタンはその子の向こうに矢を放った。子供がヨナタンの放った矢のところまで行くとヨナタンは子供の後ろから叫んでいった。矢はお前よりもっと向こうではないのか。ヨナタンは子供の後ろからまた叫んだ。早く、急げ、止まってはいけない。その子供は矢を拾って主人ヨナタンのところに来た。子供は何も知らず、ヨナタンとダビデだけにその意味が分かっていた。ヨナタンは自分の弓矢を子供に渡し、さあこれを町に持って行っておくれと言った。子供が行ってしまうとダビデは南側の方から出てきて地にひれ伏し三度礼をした。二人は口づけして抱き合って泣き、ダビデは一層激しく泣いた。ヨナタンはダビデに言った。では安心して行きなさい。私たち二人は主が私とあなた、また私の子孫とあなたの子孫との間の永遠の証人ですと言って主の御名によって誓ったのです。こうしてダビデは立ち去った。ヨナタンは町へ帰っていった。アメン。本当にこの、ね、前の日に約束していた通り、ね、弓矢を放つことによって、そして弓矢を放ってその取りに行く子供の向こう側に矢を放つか手前側に矢を放つか、ね、それによって、ね、もし子供の向こう側に矢を放つということであるならば、ね、父サウルは怒っているから、ね、殺意を持っているから逃げなさいというサイン、また手前側にであるならば、ね、安全だというサイン、ね、それを送るんですけども、果たしてヨナタンはこの時子供の向こう側に矢を放ち、そして、ね、矢は向こう側にあるではないか、そればかりでなくもう早く急げ止まってはいけないと、もう本当にその早く、ね、ダビデ逃げろ、早く止まっていてはならない、本当に危ない状態だぞというサインを、ね、子供にはわからない、でもダビデにはわかっているサインをヨナタンは送りました。でこうしてヨナタンは、ね、約束を果たし、ね、確かにダビデには そういう危機が迫っているのだということをダビデに教えました。そして、この二人は抱き合って泣き、口づけして、そしてダビデは一層激しく泣きました、ね。ユダヤの方では口づけをする、もう本当に親愛の情を表す、サインとして、ね、あのパウロも、愛の口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい、ね。今でも、欧米諸国の方では口づけが、挨拶代わり、日本とかではそういう口づけはもっと別の意味を持つんですけども、本当に親愛の情を表して、それに抱き合って泣きました。もう、この時以降ですね、ダビデとヨナタン、ダビデが逃げているところにヨナタンが訪問していく、その一場面、もう、その時以降ですね、これ以降、ですからヨナタンとダビデのその親愛な交わりは、ここでもう事実上終わってしまいます。この後、ヨナタンとダビデはあと一回だけ会うんですけども、で、その後、ヨナタンは、サウルと共に死んでしまいます。もうですから、今生の別れのような、サウルが明確に、もう、ダビデに対して殺意を持っている。もうそのことのゆえに、ヨナタンとダビデは、もうこれで、この、本当に、親愛な兄弟姉妹の交わり、主にある、兄弟としての交わりは、もうこれで別れてしまう。もう、きっとダビデは死を覚悟したでしょうし、またヨナタンも、ダビデこそが生き延びてサウル家は滅びに向かってしまうということも、もうそういう覚悟をしたでしょう。でもヨナタンはダビデに、安心して生きなさい、私たちは二人が誓った仲ではありませんか。主が私とあなた、また私の子孫とあなたの子孫との間の永遠の証人ですと言って、誓いましたではありませんか。このようにして平安のうちに、ヨナタンはダビデを送り出しました。そしてダビデは、この時以降、もう事実上の、その放浪の旅に出ることになります。一見すると、本当に悲しい別れです。でも、主はダビデを徹底的に守られるんです。そして、本当に、サウル、こそが間違っているということのそのサインを何度も主はこの後サウルにも送ります。でもそれでも都度サウルは改めることをしないで、とうとう、サムエル記の終わりの方では、第一サムエル記の終わりの方では、サウルのがその刈り取りをすることになってしまいます。非常に無残な死を迎えることになります。どうか皆さんはこのサウルの道歩むことがないようにしてください。悪霊に疲れるということを、そこから離れて、御言葉をしっかりと、皆さん自身のうちに蓄えるならば、このサウルの道に行くことはありません。ですからしっかりと、悪しき技、自分の好む以前の、怒りとか、汚れとか、以前の生活に戻るという、そういう思い巡らしをしっかりと捨て去って、しっかりと、このダビデの道に歩んで、命を得て、幸いを得ていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、本当にサウルが自分の思い、好むこと、悪霊の好むことを捨て去らずに言った末に、本当に人格が崩壊してしまったかのような、悪霊によって性格が崩されてしまったような様を見、そして同時に兄弟姉妹の麗しいその交わりも見ました。私たちは命の御言葉をしっかりと握りしめ、サウルの道に歩まず、ダビデの道に歩み、また兄弟姉妹のその交わりをしっかりと清く保って、そして兄弟姉妹に本当に真実を尽くしたヨナタンのように、私たちも真実の尽くす歩みでありますように、どうかお守りください。今日もこの恵みの御言葉をいただいたことを感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
アーメン。ハレルヤ。愛する天皇の様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。本当に神の国、 そのまつわる事柄、悪霊サタンがまだ自分たちのものとして用いているその方法、そのすべてを私たちに今日もあなたが垣間見て悟るようにしてくださったことを感謝いたします。私たちがどんなに頭を使ってその時を何とか逃れようとしても、逃れるその方法が神よりの方法ではなく、この世の中が用いる通常のものだったり、悪霊サタンの国の譲りである騙す方法、嘘だったりすると、私たちは必ずバレてしまうということを今日あなたが教えてくださったことを感謝いたします。私たちには神の国、その義の譲りがあり、悪霊サタンには嘘偽り、そしてガラディア書の中に現れている14項目の自分たちの国の法則があるから、信じている私たちが悪霊サタンの用いるその法則に立ったとき、彼らはすぐそれらのことに気づくということがよく分かりました。サウル王は神の良いことには気づくに疎い、主が気づかせてくださってもすぐさま忘れてしまう性質を持っており、でも悪魔サタンの譲りである怒ったり妬んだり嫉妬したり、この良くないその悪魔サタンの譲り、その項目に対しては忘れないし、感覚としてそれを覚えているし、それをすぐ気づくしということはよく分かりました。主よ、人は物事が起きたとき、その物事に対処するその対処法によって自分が闇に立っているか光に立っているか、それが明らかにされました。ダビデとヨナダン、そしてサウル王を見て、彼らの譲りが何であるかを今日もあなたが私たちに教えてくださり、あのダビデであってもまたヨナダンであっても人間の弱さを持っており、そして 100% 主を頼り切ることができない、そういう弱いところも私たちは見ました。弱い時に自分の編み出した方法ではなく、主よ、あなたをもっとより頼む私たちでありますように、そして嘘偽りに対して嘘偽りを立てて身を守ろうとする、そういう愚かなことを私たちは絶対しないように、主はあなたが助けてください。それぞれの立ち位置、話す言葉、立ち振る舞う行いによって私たち自身の素属が明らかにされるということを知って、本当にいつでもどこでも自分たちがキリストにあって生まれたことを忘れず、どんな時でもキリストにある御言葉による法則に立ち、神の保証を得る私たちでありますように祝福してください。今日の御言葉を心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈りましょう。